マリーンズキャスト、はい、始まりました。すいません、まただいぶ収録が、空いてしまいましたけども、ちょっとね、一つね、言い訳をさせていただきたいんですけども、本当はですね、先週のうちにですね、収録したものを、上げる予定でいたんですけども、社会人野球ね、都市対抗野球のね、毎年やってるものなんですけども、そちらについてのことをあげようかなというふうに思ってですね、今回また FR 君をねゲストに呼んでやろうとしてたんですけども、彼の方のね、Wi-Fi 環境があまりよろしくなくてですね、音が全部遅れてくるという、なかなか原因不明の状況になりまして、全く収録にならんということで、ちょっと収録をしばらく見送るということになってしまいまして、で、まあ何をやろうかというふうに、思ったわけなんですけども、今日がですね、収録、してる日が9月の、30日、明日からもう10月になってしまうんですけども、第1位戦力外のね、通知が始まりました今日から、ね、で、各球団の中で、少しずつ、戦力外の選手っていうのが発表されている中、吉井正人監督の、退任濃厚という、情報も、スポーツ紙からね入っていくと言います。また球団からのね、これ発表はまだないんで、あくまで濃厚というような、話なんですけども、で、ちょっと前にですね、アンケートをね、僕ね、X の中で、だいぶ前なんですけど、8月の終わりぐらいに取りましてですね、今年ロッテちゃん何がダメだったっていうアンケートを、X に投げかけました。で、選択肢を4つ、入れまして、首脳陣の指導采配不足、フロントの慢心怠慢、個々の選手能力不足、その他と、こういう感じでちょっと4つ入れさせていただきました。で、ですね票数としては17票と、なかなかその票数としてはちょっと少なくなったかなという気はしますけど、本当にご協力いただいた皆様ありがとうございました。で、1位がですね、フロントの慢心怠慢、これが 41.2% 、だいぶね、占めてました。で、2位が個々の選手能力不足、これが 29.4%、首脳陣の指導采配能力不足が 17.6%、その他 11.8% というところでした。特にこれについてコメント号はついてなかったので、この数字通りといったところでした。で、今日はじゃあ、僕の方でも前々から今年ね、ビジョン2025というのがあって、これから達成できなかったら、里崎チャンネルでも言ってましたけど、フロントが掃除職だよというような話が出ましたので、じゃあまずこの、そもそもじゃあフロントについてはどういうことなのかっていうのと、あと、それに付随した、ちょっと話を、していこうかというふうに思ってます。で、この話をするにあたってですね、ちょっと、データ云々というよりかはどちらかというとちょっと感情的な部分が入ってくるかもしれないですし、僕的にちょっと口が悪いところも出るかもしれません。はい、そのあたりはご了承いただければというふうに思います。はい、でですね、ごめんなさい、ちょっとね話が前後したんですけども、前回ね、データをね、見ながら8月のマリーンズを、4月のマリーンズを考えるっていう内容でね、配信をしたわけなんですけども、それについてですね、お便りをいただきまして、本当にありがとうございます。こういうね、お便りをいただけるのが、僕の今後 その収録をするにあたってのね、励みにもなりますし、本当に単純に本当に嬉しいです。はい、なのでもしね、また今回配信を聞いて何かご意見とかね、ご要望とか、ちょっと毎回言ってますけど、誹謗中傷は勘弁していただきまして、舌が消えとかありましたら、ぜひぜひこういうねスタンド FM の、サイトお便り機能というのもありますし、僕の、X のね DM とかでも構いません。フェルナンド・マリエル・モレンテスという、アカウントでやっておりますので、そちらでも結構です。でそちらの方からねまたあのご意見いただければというふうに思います。本当ありがとうございます。でねあのいただいたんですけど、すいませんちょっとこれね、どなたかがわからないんですよ。レターだとねどれが書いたかって出るんですけど、ちょっと今回あのレターの、お名前の記載がないのでちょっとどなたかがわからないんですけども、読まさせていただきますね。配信お疲れ様です。客観的なデータを提示していただきマリーンズの現状把握に役立ちましたと。特に本塁打の少なさに驚きました。毎日試合を見ているにもかかわらずあまり感じませんでした。6月の試合の残像が頭にあるからかもしれませんと。私も和田選手の一軍起用を見たいです。正直彼に関しては打撃云々ではなく足でチームをかき回せる能力に期待です。今の首脳陣に足を使ったアグレッシブの発想がないのかなと思ってしまいますと。石垣選手は、延長戦時の抑え内野手起用で一軍に残ってほしいと思いました。ああね、あの石垣もっと使えって僕話したやつですね。野手は誰を一軍に残すかの悩みがあるくらいタレント揃いなのですが、投手の惨状は深刻です。全体的な復調には時間がかかるのではと。まあ実際最後までちょっとねこの惨状は収まらなかったですね。マリーンズの批評番組はここしかないので継続配信希望ですと。再開でも東京ドーム主催興行を前にできるほどのファンがいるので需要があると思いますよと。はい、ありがとうございます。頑張ります。そのくせだいぶちょっとね1ヶ月半ぐらいあの収録が空いちゃったんで申し訳ないんですけども、まあ結局やっぱり投手は最後までね上がることがなく、まあ先発ピッチャーがもう9月の終わりぐらいになってね急に、調子を上げてきて、まあもう消化試合になった後なんで、まあこれをどう評価するのかっていうのは難しいところですけども、ただやっぱりそれでもねじゃあ消化試合になったかといって相手チームは手を抜くかといったらそんなことはないわけなので、先発ピッチャーの、木村優斗しかり、川村時としたりしかりね、谷内敦樹しかり、この辺の、まあ、あとねボスもね、最後ちょっと6回ね無失点という形でなんとか、体裁を保ちましたけども、まあ、この4連続、ね先発勝利というのは、まあ、やっぱり来季に向けて希望が持てるかなというふうには、思います。はい、まあその辺のね戦力に関しては、まあ、ちょっとこれから後でまた話をしようかなと思っていますので、まずはちょっとこの一番のね話しましたフロントの、お話をしていこうかと思います。でねまずそのじゃあフロントっていうふうに、まあ、言いますけども、じゃあフロントっていうのはそもそもどこを指すのかっていうような話なんですよね。で一応これ2種類ね実はねフロントって定義があって、まあいわゆる俗称と言われてるフロントですね。で、そのフロントっていうのは、まあ、各プロ野球チームにおける社長代表幹部、上層部を指すことが多く、主に球団の経営マーケティング、選手獲得や育成ドラフト会議の人選、外国人の獲得などの業務に携わりますと。監督選手は現場の人間ですが、フロントは現場の人間を陰で支えるという役割を担っていますと。フロントの出来がチームの強さを左右していると言っても過言ではありませんと。まあこれは、某サイトから、ちょっと、引用したものなんですけども、これがねまたね実は野球ヤフー知恵袋でもね同じような質問をされた方がいらっしゃって、これだいぶ前なんで2006年なんでだいぶ前なんですけども、大辞林ね、賛成の大辞林っていうのの、ところに、プロスポーツでチームの首脳陣事務局オーナー社長広報担当者などの総称というふうに、記載があった。まあこれちょっと古いんでね、まあ、なかなかあれいえ、どういうふうにするかっていうのは難しいところなんですけども、まあせっかくなんで今日はちょっとこっちの方を採用をさせていただきまして、はい、まず首脳陣も含めた全部の、ところを、お話に、していこうかなというふうに、思っております。で、まずだから、まずそのうちで言うねフロントはどのあたりのところを指すのかっていうふうな話になるわけなんですけど、これ実はね 千葉ロッテマリーンズの公式ノートっていうのがありまして、これ僕も今回この話を調べることに対して初めてあったんですけど、ただね残念ながらこれ2023年かなんかでもう更新が止まってんですよ。まあ、多分やりたくなくなったんだろうなっていうのがちょっと想像が、ついちゃうわけなんですけども、一応このねその中に千葉ロッテマリーンズはどんな会社っていうので、細かく、お話を、これノートの方に書いてあります。まあ、よかったらまあ読んでいただければなと思いますけども、一応ね大きく挙げられるのは3つと、球団部門と管理部門と事業部門と。で球団部門はチームに関する運営が集約されています。シーズン中のチーム運営、選手の育成、コンディショニング管理、国内外のスカウト、外国人選手の通訳など、チーム戦略を支えるデータ分析ではスコアラーやアナリストもここに入るそうですね。はい、で次は管理部門で、球団経営の全体を見渡す部署ですと。総務、経理や総務など人事などマリーンズの経営が円滑に行われる環境を整えていますと。で、事業部門、これがね、大きく3つに分かれてるそうです。マーケティング戦略本部っていうのが、戦略企画部では、データや市場環境の分析に基づく球団全体のマーケティングプランの立案実行を行います。ブランド統括部は球団全体のブランド設計を行います。ファンサービスとか、あと、クリエイティブグループ、球団全般の SNSとかね、ファン向けのメディア発信をして、グッズなどの各種制作物の監視も務めますと。はい、そういうことらしいですね。はい、で B2B 本部、主にこれは法人向けの取引ですね。まあ、いわゆるスポンサーの集めたりとか、あと、スタジアムの広告看板の提案、提出提案、放映権の提案とか、新たな商材企画とかってことですね。で、B2C 本部、マリーンズファンと最も接する機会が多い部署ですと。ファンクラブ、チケット、デジタルコンテンツ事業を行うコンシューマービジネス部、グッズや飲食、事業を行う MD コスセッション部、どちらも野球観戦に欠かせないサービス向上に努めていますと。また地域振興や野球とダンスと指導するマリーンズアカデミーの運営、社会貢献プロジェクトとしてマリーンズリンクスも今シーズン立ち上げました。まあ、これ今シーズンとか2022年ですね。はい、なんで、僕がいつも、やめろやめろと言っている、ダイナミックプライシングが多分この B2C 本部ってところが、まあ、やってるのかなっていうね、まあ、なんとなく想像ができる。でグッズの開発とか飲食事業、ね、もここに入る。だからまあ、僕の中では、まずここの、本部に携わってるトップの人は、もうクビですね。はい、本当にやめていただきたいと。ね、ずっと僕は言ってますけども、本当に、これだけはやめてほしいというふうになんだっけね、いろいろ、言い続けてき、ていましたのでね。はい、なのでそういうところも含めて、まあ、クビになってもいいのかなっていうふうに思ってます。あんまりね、こういうことも言いたくないですけども、ただこっちは実害を被ってますのででね、さっきちょっと言いましたけども、まあ、ちょっと口悪くなりますよって言ったので、こういう言い方をさせていただきました。はい、それでですね、ロッテのフロントということになるんですけども、まあ、代表取締役会長オーナーが重光明夫氏で、彼は今韓国でね、いろいろやってますので、まあ、そのトーナー代行として玉塚、これ現役かな、現役氏で、代表取締役社長で高坂俊介氏で、取締役で宮下真氏、関西役で佐藤俊弘氏という、まあ、首脳陣というかな、経営陣というなってます。なので、まあ、このオーナーはねあれとして、オーナー代行、社長取締役で、監査役っていうのは要は、その運営が円滑に行われてるかっていうのを金銭面で監査する方の人なので、まあ、この人はあんまりその、経営に携わってるってはちょっと言いづらいところが僕の中ではね、まあ、携わったらごめんなさい、あるので、なんでこの3人はまあクビでいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、逆に言うとこの人たちがクビにならないと多分収まらないと思います。はい、でさっき言ってた球団部門とかね、 管理部門とか、まあ、このあたりのトップなんかも、まあ、残念ながら、まあ、その辞任というかクビになってもいいのかなって思いますね。はい、あの、まあ、BTB 本部とかはちょっとねあれだと思いますけど、あのこのあたりのところっていうのはもうクビでいいんじゃないかなっていうのは個人的には思うところだったりしますね。はい、まあでも本当に一応入れ替えするんだったらこの辺のところも全部一回バンってね入れ替えてもいいのかなっていうには思いますけどもね。はい、だって今年のなんだろう、僕のね入った、マリーンズのファンクラブチーム26の、まあ、あのグッズね、いわゆるおまけでもらえるグッズですよ、入会記念でもらえるグッズとかも別にそこまで欲しいなっていうものが僕の中ではまあなかったですし、あと僕はずっと品がないと言っているあの選手のサイン入り、ね、メモラリビアっていう言い方してますけど、あれをオークションで売りに出すっていうのは僕は本当に品がないと思ってるので、はい、ああいうことをやってる人たちっていうのはもう僕の中ではもうクビにじゃねえかなと思いますね。まあこれも暴論です。はい、まあでもそこまでしてお金を稼げなきゃいけないのって思うし、でまあちょっとこれ話がそれますけども、裏場でねずっとサイン活動ってのは禁止になってて、で選手からそのサインをもらえるその場っていうのが本当に限られてる状態で、まあコロナ禍はまだわかるんですけど、まあ、そのコロナが終わってから、まあね、収束してから、まあ、何年経ってるんですかって話なわけですよ。だただ浦和に関しては、まあそこね、公道の横に球場があって、まあ、そういう意味ではなかなかサイン活動するにも少しね車が通って危ないみたいなところは、まあ、あったりするんで、行った方は分かると思うんですけど、そういう、まあ、情状酌量の余地みたいなのはあるんですけど、でもやっぱりサインって僕は、まあ、これ前も言いましたけど、選手の顔を見てサインをいただいて、でいただいたらありがとうございましたっていうにしてもらうのが僕はサインだと思ってるんです。でまあ例えばなんかプレゼントとかって当たるのはまあ別として、お金を取るもんじゃないと思ってるんですよ、球団がしかも主導してね。だからこの辺のところもとかも本当にもう変えちゃっていいのかなって個人的には思ってます。はい、なのでまあ里崎さん曰くね、その僕もそうですけどフロント総辞職って言ってますけども、この辺りのところまでメスを入れるべきだなと思ってます。はい、で今度はまあさっきのねその大辞任かねその辺りの、に乗っていましたまあ、チームの首脳陣ですよ。でここについてまあちょっとお話をしていければなというふうに思います。で、今年のまあチームのねまあ、いわゆるコーチ、ね、首脳陣っていうふうな、ことになるんですけども、まあ、監督は吉井さんですよね。で、まあ、ピッチング1軍のピッチングコーチが、立山さんと、黒木、ジョニー黒木ですね。でチーフ打撃コーチ兼走塁コーチ大塚明で、打撃コーチで栗原健太、バッテリーコーチが、江村直也ですね。江村、バッティングバッティーコーチでしたね。はい、で、まあ悪名高き作戦コーチ金子誠で、内野守備走塁コーチが根本俊一、外野守備走塁コーチが石峰翔太、まあこの大塚コーチと石峰コーチが、まあ、一塁コーチ三塁コーチ行ったり来たりしてましたね。で一軍二軍統括コーチ兼統括コーディネーターが三山秀和さんでしたね。はい、で二軍監督は三郎、二軍のチーフ投手コーチが大岡智勝で、二軍の投手コーチが大隣健二、松永隆弘で、南正樹が、育成投手コーチ兼でしたね。はい、で二軍打撃コーチが堀光一、細谷圭、二軍のバッテリーコーチが金沢武、二軍内野守備兼走塁コーチが三木亮で、二軍の外野守備コーチが諸角健二となっていました。で、ね、ここにちょっと、ごめんなさい、僕これ今、今年の、選手メーカーを見ていってるんですけど、福浦が、入ってないのは、福浦は、まあ、一応1軍2軍のなんか統括コーディネーターみたいなバッティングのね、をしてました。で、まあ、結局、まあ、人事異動があって、彼が、また2軍の監督になって、サボローが1軍のヘッドコーチに、まあ、変わったと。金子誠が、まあ、普通の守備走塁コーチになったというところになりました。で、まあ、吉井さんが、まあ、多分これは 辞任になるんであろうと僕は思いますけども、まあ辞任になるとして、じゃあまあ一体どこまでの責任があるのかっていうところになっていくんですけども、まあ、まずは、まあ先般とも言っていいと思うんですけど、金子誠ですよね。あの序盤から、オールスターじゃない、ごめんなさい、交流戦までの、チームをまあガタガタにしてしまった張本人 でした。で彼はもう残念ながら多分まあ辞任でいいんだろうと。で、立山義則投手コーチで、彼も、まあ、あのさっきも言いましたけど、最終的に先発ピッチャーは希望が持てるようなあの勝利を得ましたけども、中継ぎに関しては中継ぎ抑えに関しては最後まで、まあ、立て直す、ことができなかったというところですね。で、まあ、あのジョニーが、あ、これジョニー黒木はまあどこの辺までその絡んでいたかっていうのがちょっとわからないんですけども、あのマリーンズの、公式のね、YouTube とかの映像を見てると、やっぱり立山コーチが出てる、画像の方が圧倒的に多かったので、多分メインはこちらのコーチだったんだろうというふうに思います。はい、で去年ジョニーがいた時の方がよっぽど投資にはまともだったので、まあ、そう考えてやっぱり立山にして悪くなったっていうところで、まあクビかなというふうには思いますね。でこの2人を連れてきたのがやっぱり吉井さんなので、まあ、なのでここに関しては吉井さんは免れ、あのクビってのは免れないかなと個人的には思います。で、あのあるやっぱり一つの出来事があって、あの木村優斗が、先週の試合であの完封勝利を挙げました。僕この試合見に行ってたんですけど、あのその時に、監督室の、吉井さんのインタビューで、あの木村には、まあ、その前の試合でねちょっと早い回で崩れて、負け投手になってるんですけども、まあ、ある一つの課題を与えたと。でその課題をクリアしてくれたんで今回いいピッチングができたんじゃないかっていうような話をされてました。でやっぱり吉井さんって投手コーチの人なんだなっていうのをちょっとこの話を見てすごく感じたところですね。でまあやっぱり3年経ってあのやっぱり投手の部分っていうのの、まあ、整備っていうのは、まあ、2年間である程度はできてたと思うんですけども、やっぱりあの3年間ねやってて、その采配っていう部分ですね、それこそ、一頃の、新庄さんとか、まあ、あとはオリックスのね、監督さん、ちょっと今、あ、中島さんですね、名前がちょっと一緒に出てこなかったですけど、まあ、辞めちゃいましたけど、猫田さんみたいに采配でおおこれはすごい采配だ、勝ったっていうような采配っていうのはやっぱり最後まで見られなかったかなと。例えばたまにスクイーズとかをして細かい点は取るんだけど、その裏にやっぱり大量点取られて結局負けちゃってるじゃんみたいな。あとは同じ送りバントしても結局次のバッターがあんまり打てそうな気配がないバッターで結局そこで凡退して終わってしまうとか、まあ、っていう、まあ、その作戦面のちぐはぐさみたいなものがあって、ここでこれをやるんだみたいなものがやっぱりついつい見られなかったっていうのと、特に今年に関してはさっきのねレターの方にも、まあ、通ずるところですけど、やっぱり足を使って野球っていうのがほとんどできなかったですよね。使えばいいってもんではないし、じゃあ盗塁を決めたから次のバッターが打たなければ結局は返せないんで、さっきの送りバントの話じゃないですけど、まあ、一緒じゃないかっていうようなことになるんですけども、やっぱり9回の、まあ、表だって裏だったりで、まあ、同点の場面で、まあ、フォアボールとかヒットランナーが出ましたって、でそこでダイソー出すわけですよ。で、まあ、大体それが和田だったり序盤はしてたんですね。でその時にここで一発盗塁仕掛けたらノーアウト二塁で、ね、ごめんなさいね、点が入る可能性が上がってたと思うんですよね。そこをせずに変に打たしたりだとか、まあ、送りバントして結局ワンアウト で次のバッター返せずで延長になったり、まあ、なんならサヨナラ負けしたりとかっていうのがすごく多かったかなっていうには個人的には僕は思うので、なんでこういうところでもやっぱりその采配のセンスのなさというか、そういうところでも僕はここらで一回変えてもいいんじゃないかと、まあ、まあもう一年やってほしいって意見もあるのは分かるは分かるんですけども、やっぱり彼は僕は投手コーチの人だと思ってるので、采配とかそのいわゆる監督として投手野手、ね、全体を束ねるっていう部分では少し能力的には劣るのかなというふうに思いました。結局打に関してはほとんどその金子誠だったりお任せにしてたんで、できれば監督という立場である以上そっちの方にもやっぱり手を入れてほしかったんですよね。 で今年藤川球児監督が、まあ、あの阪神をねあのリーグ優勝に導いたじゃないですか。で彼はちゃんと、まあ、ヘッドコーチを置かず投手安ともにしっかり見てたように僕は見えたんです。なのでやっぱそこと比べた時に1年目であれができて3年やっててなんでそれができないのっていうにやっぱり比べられちゃうところがあると思うんだね。なんで僕は、吉井さんの、まあ、辞任、まあ、まだ決まってないですけどそのあたりの辞任っていうのも、まあ、致し方なしで、それに付随して立山、金子誠、あと僕は栗原健太も、まあ、今年のやっぱり序盤の打撃不振をね最後まで、ね、払拭できなかったっていうところでは、まあ、コーチとしてはちょっと問題があるかなというふうに思うので、まあ、このあたりのコーチも、まあ、残念ながらさらばかなというふうに思います。であとバッテリーコーチの江村と、金沢、この両コーチもやっぱりテラチのねスローイングですよ結局。まあそれはね急に直せるもんじゃないと思うんですけど、じゃあこの2人がじゃあ現役時代そこまで肩が強かったとかスローイングが良かったってイメージが僕全くないんですよ。で、ね、三山さんは多分そこに関してはあんまり口を出してないんですよね。だからこの2人が僕は今後テラチのねまあ、いわゆる盗塁をさせないスローイングだったりだとか、まあ、あとリード面とかそういうのを含めてなんか指導ができるイメージが全くわからないんですよなのでこの2人もね、まあ、置いとくんだったら置いとくでいいですけど、じゃあやっぱり来年のキャンプに臨時コーチで例えばまあ里崎だったり谷繁だったりとかそのあたりのコーチを呼んでしっかりテラチに指導させるっていうようなことをしないと本当に今年のロッテは盗塁阻止率が異常に悪くてもう一塁出されたら二塁までフリーパスみたいな感じの状況が本当に多かったんで、ね、あもちろんねその投手と野手との、まあ、共同作業なんて言いますけどキャッチャーに関する部分でいうと本当にこれが良くなかった。でテラチはやっぱりそれがあったからこそなかなか最後の方はね、キャッチャーとしての出場がなくて DH っていうな、出場になって、まあ、トシ君が、まあ、それこそ打てるようになってきたんで、まあ、メインのキャッチャーはトシ君っていうような形に、なっていっちゃったんでこれが非常にもったいなかったと思うんですよね。だから来年はちゃんとした、まあ、1軍2軍の、バッテリーコーチを、しっかり呼ぶって意味でこの2人もまあって感じかなって思います。で、これはね僕の提言です。まあ、誰が監督になるか、まあ、誰がね、まあ、次のピッチングコーチとかバッティングコーチとか組閣になるか分からないんですけど、僕個人的にはずっとね大村岩を戻してきてほしいっていうのはまあ話はしてるんですけど、まあ、これはちょっと置いといてこれねいろいろあると思います。僕西岡剛バッティングコーチをちょっと見てみたいんですよ。で三郎は僕の中では打撃コーチでオウム三郎とあと西岡剛って僕2枚看板でバッティングをやってくれるとなんかすごく良さそうだなってイメージ。まあ大体僕の言うことっていうのはフロントはまあ聞いてるかどうか分かりませんけども多分聞いてないんでしょうけどね。はい。まあ採用されないことが多いわけなんですけども、中途半端なコーチ呼ぶぐらいだったらそういうようなコーチをねちゃんと呼んで、でどういう風な打撃を作りたいかっていうのをしっかりビジョンを持たせてほしいですよね。例えばその山本大斗であったりとか、まあね山口浩輝であったりだとかそのあたりの選手をしっかり長打力ね長打はもちろん打てるのはもう答え分かってますから、あとは多分そのコンタクト力を上げるだけだと思ってるんですよ。だそこに長けてるのは僕西岡かなと思ってるので、それでまたこじまりされちゃうと困るんですけど、まあ、その部分を三郎がうまく補ってっていうような形にすればいいかなと思うし、あと本当にその右打ち逆方向に打つっていう、なんか、幻想というかですねをね本当に早く払拭してほしいなって思ってます。で今年のねマリーンズは本当になんかみんな右方向とか言い出して、でそこから打撃、ね、打球が弱くなって打てなくなったっていうのが顕著に見えました。山本愛斗も出てきた時は良かったですけど、結局なんか途中から右方向の練習を してますなんて言い出しちゃって、そこから打撃がガタッと落ちたんですよね。でまた9月頭ぐらいにやっぱ引っ張れる打撃をもう一回やるようになって、 少しずつ一時期1割台まで打率落ちましたからね。でホームランも出なくなってね、はい、で寺地なんかも結局序盤に5本ホームラン打ちましたけど、中盤以降はそのホームラン性の打球も出なくなってきて、最終的にもうセンター方向の打球しかな、ね、出なくなっちゃってたじゃないですか。だからそのあたりでやっぱりまず強い打球をしっかり打つっていうところをちゃんとしてほしいなっていうふうに、まあ僕はねその技術面とか、まあ、素人ですよ、変な話ね、まあ、一ファンが偉そうなことを言うわけじゃないですけど、やっぱりちゃんとした引っ張りの打球をね出せば球飛んでいくんですよ。でそれがもうできてない、もったいねえなと思ったら今年の安田なんで。だって高部も序盤はそれこそね右横の打球ばっかり打ってましたけど、ここ8月9月ぐらいに入ってからちゃんと引っ張れる打球打てるようになってからヒットも出始めたし、長打も打てるようになったじゃないですか。だって高部2本ホームラン打ってるんですよ。安田がゼロって寂しくないですか。だからこのあたりをちゃんと指導できるその、監督を監督なり、まあ、コーチなりを入れてほしいし、でビジョン2025とかそういうんじゃなくて、そういうビジョンをコーチに要求してほしいです。フロントはね、こう、うちはこういうチームでこういうバッティングでこういうピッチングができるようにしたいんだと。でそれをできるように指導をして、まあ指導してくれってもおかしいですけど、そういうチーム作りをしてほしいっていうようなことを言わないと、やっぱりそこはね、まあまあ例えば人事とかそういうのは例えばそのなんだ打順とかそういうのに口出す必要はないですけど、そういう球団としてのそういうビジョンですよ。2025じゃなくてね、上昇軍団とかじゃなくて、そういうビジョンを持ってほしいというふうに思います。はい。で、まあ、あとのコーチに関しては、まあ、ちょっと僕の方では分かりかねるので、まあ、ちょっと割愛はさせていただきますけども、はい。やっぱり今年ね、2軍のとか1軍の、その、ピッチャー陣がもうガタ、まあ、だからそういう意味では、やっぱり松永だったり、ね、まあ、なんだろう。大隣とかそのあたり、まあとかね、あと今年から大川が入りましたけども、なんかこの辺が合ってなかったのかなって気がしますよね。はい。でバッティングコーチに関しては、細谷が本当によく僕はやってくれてるなというふうに個人的には、思ってます。はい。寺地もそうですし、あとその山本ライトとかもしっかり引っ張れるような打撃だったり、今年アセベドもそうですし、山口をね復活させた打撃もそうだと僕は思ってるので、補正は僕は残してもいいかなと思いますけども、まあ何せはやっぱり監督も変わるんで首脳陣も大幅に変わると思います。でやっぱりその残すべき人材、変えるべき人材っていうのを、はっきり持って、まあドラフトもそうですよ。で今年はやっぱりピッチャーが本当に悪かったので、多めにピッチャーを取ってね、その育成も含めてやっていくのが僕は必要だと思ってます。はい。で中堅どころのね、全然その戦力になってない、ピッチャー、まあ、西村であったりだとか、坂本幸四郎であったりだとかね、あと二木浩太であったりだとか国吉勇希であったりだとか、この辺りの選手のもうどうするのか、僕は思い切ってそれこそ今年の、ね、今日発表になりますヤクルトがもうガラッと8人戦力外したじゃないですか、まあ、育成も含めてですけども、そのぐらいの血の入れ替えはやってもいいと思いますね。はい。で一回もう一回作り直すと、いいピッチャーをね、まあ、取ってきて、でそこからもう一回作り直す。で、まあ、あとその菊池陸であったり鈴木翔太であったりのあたりの、まあ、ドライチコンビ、まあ、残念ながら今年ちょっといい成績が出せなかった、そのあたりの選手の底上げも、まあ、急務だと思いますので、ナテム含めてね、どういうふうにしていくのか、楽しみに、本当希望はあるんですよ。若い選手どんどん出てきてますし、まあ最下位内で使わざるを得なかったってところもあると思うんですけど、まあでも若手の選手っていうのが、まあ、どんどん出てきてどんどんね活躍してってる。特に西川美翔はね、このままいけば規定打席も達しますし、成績もね2割、まあ、8分前後で十分な成績を残してくれてますよ。で、まあ、新人王もひょっとしたら取れるかもしれないっていう位置にも来てますし、なんで全くもう夢も希望もないっていう状態ではないですよ。田中晴也も、まあ、途中ちょっと怪我もしましたけども、まあ、勝利を重ねましたし、種市敦樹もね、まあ、残念ながらちょっと昨日の試合、一昨日の試合負けてしまいましたけども、復活の兆しを見せるようなここ3試合ぐらいピッチング見せてくれましたし、木村優斗だってね、プロ初完封を決めてくれましたよ。 年プロ2年目で初完封をしてくれたわけですから、もう夢希望しかないじゃないですか、ね、でこの辺りの人材って育ってきてるんですよ。あとはもう中継ぎのピッチャーが少し、ね、あと3人ぐらい、ね、まあ、残念なゲレーロもダメですし、まあ、ポランコも多分このままクビになるでしょう、ね、でボスと、まあ、サモンズも、まあ、ちょっとっていうようなところですよね。あのボスはもう残念ながら、まあ、中継ぎ残す分にはいいですけど、あの先発としてやっぱり球威がちょっと足りない、まあ、コントロールはいいんだけどやっぱりそのいい分だけ痛打されることが多くなっちゃったっていうのもあるし、まあ、サモンズはもうメルセデスですよねでメルセデスをクビにして同じようなメルセデスを取ってきちゃったんで意味がないん で、 でこの辺も僕はもう一回ガチャを引いてもいいと思ってます。で外は個人的には、まあ、来年日本人ね、選手扱いにもなるし、まあ、今年もなんだかんだで2桁ホームラン打ってますので、まあ、あの残しておいてもいいかなと、まあ、あの中1ビシエド枠というか、ねはい、あのまあ、横浜か今、ね、横浜に行っちゃいましたけどビシエド枠みたいな感じで残してもいいかなっていうのが僕の個人的な、まあ、構想です。まあ、もちろんねこんなうまくいかないしいろんなことがあると思うんで、まあ、その辺はまた皆様の、 あの想像に、もうねいろいろあると思うんでお任せしますけども、まあ、僕の中での意見っていうのはこういう感じです。で、ね来年どうなるか、まあ、またもうすぐ今月末にねまたドラフトも控えてますんで、はい、であとは今日は、三学ぶ投手の、ね、引退試合、もあります、まあ、それも見ながらしみじみ、まあ、今後のマリンズを見守っていこうかなというふうに思ってます。はい、であの冒頭でも言いましたけどもよかったらあの今日の話でも、ね、結構なんでお便りとかねいろいろご意見ありましたらお待ちしてます。はい、というわけでちょっと今回もあの一人喋りになりましたけども、今日はフロントとは何ぞやと、で来季のマリンズ の、まあ、あの構成に関してはどうしたらいいのかっていう話をさせていただきました。はい、お聞きいただきましてありがとうございました。森井哲でした。